都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
どうも、都市ボーイズの早瀬康弘です。よろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いいたします。
はい、都市ボーイズの、はい、ハーマン・ウェブスター・マジェットでございます。よろしくお願いします。
ハーマンなんちゃら来ちゃった
いやいや、ハーマン・ウェブスター・マジェット、
うわ、
はい、
ウェブスター・マジェット来ちゃった、
はい、今日も、元気にね、ハーマンやらせていただこうと思っておりますけれども、
ハーマンやらしてもらってる
ハーマンで、ハーマン31年やってきてます。
ハーマンやんなくていいですよ今日。
なんであ
なたシフト今日違いますよシフト間違えてますよ。
ハーマンのシフトじゃないの。
違いますよあなた、間違えてますよシフト。あなた夜勤でしょおそらく、ハーマンさん。
夜勤しか、
いや違う、有勤は違うでしょ、有勤は
有勤より先出るなって言われてるから。
そう、違うでしょあんた。
何、
ちょっと違うですよ、お前違うわ、一旦帰れよハーマンは。お前夜勤やろ。
バレた。
有勤のあの人呼んでください。
バレてます。
有勤のあの人、はい、呼んでくださいよ。
あの、すいません。うん、有金の岸本でございます。
有金の岸本さんでしょ、
はい、すいません。
間違えんなよ、時間をバカ野郎、はい。
ちょっと早く来ちゃったね。
誰ですか、言った、入れた覚えないし、挨拶されてないけど、
は
い、
まだ。夜勤、夜勤の、ハーマン・ウェブスター・マジェットの
挨拶してくださいよ。はい、どんなやつですか。
ちょっとアメリカの方でして、はい。別名、H.H. ホームズ。ハリー・ハワード・ホームズっていう風に言われてる人で、こっちの方が有名かもしれないですけど、本名はハーマン・ウェブスター・マジェット。はい。こちらの方ですね、殺人城を作ったと言われてる方でして。
殺人城？
はい。この人すごい大金持ちなんですよ。で、ホテルをね、作ったんですよ。シカゴに。
すごい。
で、すごい、豪華なホテルで。すごいこう何繁盛してたんですけど、うん、そのホテルで、うん、なんかすごいやたらとこう人がいなくなると、行方不明になると、
なんか、
うん、失踪者がとんでもなく出るっていうことで、
映画みたい。
そのホテル、
うん、
各部屋にいろいろな細工がされてまして、覗き部屋があったりとか、火つけたら全部蒸し焼きになるようになってたりとか、あと床がパカッて開いて地下室に行っちゃうみたいな、はいはい、
忍者屋敷みたいな。
いや本当そうなんです。でその地下室何があるかっていうと、拷問器具とかがあって、でそこでその、まあ、H.H. ホームズが解体していたと、
うん、
でも実は200人以上殺していたんじゃないかっていう、殺人、シリアルキラーでございまして、はい、でまあ、有名な言葉を、
言葉何残してますか、
はい、残していまして、うん、私が人間を殺すのは詩人が歌うのと同じだっていうね。
いや違うでしょ、
名言を、この方も残されていまして。い
や違うでしょ、仕事ですからね、はい、詩人が歌を残すのは、は
い
は
い、ということでまあまあ、うん、ね、いい言葉をちょっと伝えたくて思わず名乗っちゃったんですけどね、はいはい、H.H. ホームズ、
はい、
まあまあ私は岸本。
岸本でしょ、
はい、
岸本と早瀬で都市ボーイズでしょ、
はい、都市ボーイズですね。
あの野郎。H.H. ホームズ。
はい。まあ、こういう形でね、やっていただいております。うちらの番組ですけどもね。
まあまあまあまあまあまあまあ、まあはいはい、ちょっと、ね、いい。はい、スタートですね。
いいスタート切れそう
だね。いいスタート切れそうだなと思いますけれども、あまあまあこんな感じでね、ちょっと殺人鬼をね紹介していってるんですけど、
もはやなぜやってるか僕も分かってないですけどね。
うん、紹介してるんですけれども、
はい、
まあじゃあちょっと僕またさせていただこうかなと思ってるんですよ。
今日はどんなね、
はい、
お話ですか。
ちょっとその前に、はい、ある一通のね、
はい、
G メールにメールが来まして。
はい、
以前ビチョビチョビーチョさんという方の、はいはい、答えに答えましたよね。
卒論か。
そうそうそう、うん、
はいはい、
卒論、
はい、
でその時の卒論の方がまたお返事を返してくれまして、
あ、はいはい、
うん、その際にその説はありがとうございました、はいはい、卒論ねちょっと今書いてますと、う
ん、あ、書いてんだ、
まあ、どのように書いてるかはまだわからないですけど、うん、でそのちょっといやらしい話をしてほしいと、いやらしい、
はい、
オカルト話をしてほしいという
別でね、
はい、依頼が来まして、
はいはい、
あ、じゃあそれに答えようかなと思いまして、
あ、こちら
ま
た、そうですか、
はいはい、は
い、
ちょっとまた、
ね、
今回じゃあ僕ちょっといやらしい、はい、 オカルトのお話をさせていただきますね。
はい、お願いします。
タイトル失礼いたします。オカルト種ナイト、
あのね、テレ東でやっていたあの伝説の番組のギルガメッシュナイトから、
そうです、そうです、そっからそれのまあオカルト版というもので、ちょっと今回、
はい、
でまあ18禁なんですよ、
あ、
今回のはね。でも18禁とはいえど、まあね、
はい、
そのね、ギルガメッシュナイトもちっちゃい子を見ようとすれば見れたじゃないですか。
まあそうですね、
番組で
僕らも頑張って見てた感じですからね。そうそうそう、
なんで別に聞いてもいいんですけど、
はい、
先に言わせていただきますけども、これ18禁ですよということだけ言わせていただきたい、
うん、なるほど。じゃあもう今18歳未満の方、
うん、
聞いてる方は、うん、もう耳を閉じろと。
耳閉じてほしい。耳閉じて、あの、TBS のラジオ聞いてほしい、うん。
ジャンクをね。
ジャンク聞いてほしい。ちょっと今回のはね。はい、
ちょっと大人な
ちょっと大人なんでね。
わかりました。
ちょっと大人になってから聞こうね。皆さんはね。高校生たちの皆さんは、ちょっとそうなってから聞いてほしい。じゃあ何をするか。
はい。
ということなんですけれども。
すごい楽しみですよ。
いやらしい妖怪を紹介させていただきます。
うん、おー。全然想像がつかない。
ランキングでベスト3、2、1で。
ああ、なるほどね。
はい。
結構いるんですね、じゃあ。
まあ、数えればもうキリないですけど。
あ、キリない。
はい、今回ちょっと絞らせていただいて、
はいはいはい、
3、2、1で。
早瀬が思う、
はい、
エロい、エロいというか、
ちょっといやらしい妖怪、3、2、1でちょっと、
はい、はいはいはい、
行こうかなと思っております。
いい
じゃないですか。はい。で、何を元にしたかっていうと、あの、ゲゲゲの鬼太郎なんですよ。
うんうん。
皆さんが知ってるようなゲゲゲの鬼太郎っていうのは、あの、多分アニメですよね。
まあアニメとか、うん、そうですね、漫画でもまあ
そうそうそう、
でまあ
アニメとかで有名なゲゲゲの鬼太郎ってあれ小学生の時なんですよ、ゲゲゲの鬼太郎がね、
ああ鬼太郎、うん、自体がね、
鬼太郎が小学生の時なんですよ、
う
ん
う
ん、
そうでしょうね、
まあその先が実はあってあまり知られてないんですけれども、ゲゲゲの鬼太郎が高校に通っているお話もあるんですよ、
へー、
要はあの青春時代を謳歌した時代っていうのがあるんですよ、
じゃあ、うん、俺らが知ってる鬼太郎よりちょっと
大人なディープな妖怪を紹介していくっていう本もあるんですよ、
は
あ、うん、
青春群像劇みたいな、
墓の下高校、恋もするし
振
られもするしというようなお話があるんですよ、
ディアボーイズみたいな、
あ、ディアボーイズですよ、本当にゲーゲーのディアボーイズがあるんですよ、本当に、でその中からちょっとね、
はい、
あの3つほどご紹介していただければなと思います、はいはい、ではあの早速ベスト3、ロクロマラ、
はい、はい、じゃねえ、
え、ロクロマラです、
ロクロマラ、はい、
わかります、言ってること、
言ってることはわかりますけど、
ロクロ首って言うじゃないですか、
はいはい、そのロクロでいいんですね、
ロクロ首、うん、あの伸びる、首が伸びるってなるんですけれども、
う
ん、
有名だよね、
やっぱこのロクロマラというのも、うん、やっぱりあの首のようにやっぱり、
うん、
ってあるでしょ、男性器の首、
はい、ございます
っていうのがやっぱ首なんで伸びるんですよ、
はい、あ、うん、同じ首なんだ、
そう
首と扱われる
から、足長手長っていうのも、うん、まあ、僕は勝手に考えてるんですけれど、まあ、首なんですよ、あれも手首足首なんですよ、
あ、
首がついてるものってなんかわかんないけど、はいはいはい、妖怪って伸ばすんですよ、
あ、伸ばす性質がある、
うん、そう足首手首ね、
はいはいはい、
じゃあどんなことをした妖怪かっていうとまずろくろ首っていうのはいたんですよ、
お
う、うん、まず最初はそのロクロ首を退治してくれとジョッキーの方がゲゲの鬼太郎に、
うん、
実は馬が元気がないんです、ちょっとこれは妖怪の仕業じゃないかなと思いましてっていうかもう相談するんですよ、
うんうん、
そしたら、あ、ちょっと貼ってみますねって貼ってたらロクロ首が、
うん、
あの馬のを全部飲んでたんですよ、
何気持ち悪い、
要はしゃぶってたんですよ、男性器を、
ロクロ首が、
そう、
男性器っていうか馬でしょ、
馬の種を飲んでたんです、
うん、
全部、
うん、
だから体がだるくなってて、
うん、
で次のレース走れなかったんですよ、
それはじゃあロクロ首がその勢力を取ってたと、
う
ん、馬から、
そう、うんうん、でそのロクロ首を退治しようじゃないかってなって、う
ん、それはいかん、
ゲゲの鬼太郎と退治に行くんですよ、その旅館に泊まってたんで、うん、そしたらその旅館に泊まってたらたまたまですよ、
うん、
たまたま別室にロクロマラが泊まってたんですよ
いやでも全然わかんないけど、 それは偶然なんだ、
偶然
そんな普通にはあんま合わない人
な
んだね、
で鬼太郎たちはその、まあ、男性器が伸びるそのロクロマラにね、
うん、
すいませんと、
うん、
助けてはくれませんか、実は馬のを飲むロクロ首のババアがいるんです、
うん、
ちょっとあなたの力貸してくれませんかって言ったらその、
うん、
ロクロマラが、
うん、
ああお安いご用さ、
うん、
って言って要はその男性器を伸ばすわけですよ、ニョニョニョニョニョニョニョって、
うん、
六六尾が寝てるんですよ。六六尾を縛り上げて息の根を止めるんですけど、六六尾の方も首が伸びるわけですから、縛れない部分が、ね、
確かに、
うん、伸びて逆に
エスケープできる。
六郎丸のまあ体の方、男の体の方を縛り上げるんですよ。うん、どっちもが
地獄絵図だ。
ってなって、六郎丸の根から男性器が取れるっていうシーンがある。
うわ怖っ。
でその絵があるんで。
あるんだ、
はい、
うわ全然見てえと思えねえな。
まあ戦ってるところですね。ほらほらほら、
はいはいはい、あまあまあ
うーってなって
地獄
入れ歯が飛び出たっつって、
うん、
その後ですね、入れ歯が股間に噛みついて
うわ
ちぎれるんですよ。いてて
はいはいはいはい
つって、で
入れ歯にちぎられたんだ。
相打ちか、終わるっていう。
あっちも死んでんだじゃん。
あっちも死んだ。あっちも縛られてますから体が。
ああ、
これが、
はい、
早瀬が選ぶ
えこれマジで水木さんが書いたものなんでしょ。
水木さん書いたものです。
すごいね、これが
ベスト3です。こんなんだ、ね、要はちゃんちゃんくんも来てませんからね。これ見てください。鬼太郎、
鬼太郎、あ、何ボーダー、
これは、はい、ボーダーのセーターなんですけれども、うん、じゃあこれどっから取ったかって、あのちゃんちゃんくんをほどいてセーターにしたんですよ。
へ
え、はい、いやもう子供じゃないですから、
入らないから
青年ですから、はい、
うーん、
っていうまあお話が、これが第3位ですね。
ロクロマラね、
ロクロマラね、
初めて聞いたわ。
あ、ほんますか、ちょっと勉強してください。そしたら
信じてくれなさそうだよねこれ言っても、
はい、おかんとしでは次、
うん、
続いてベスト2、
うん、
魔女、魔女よく、まあ
まあ、
出る、まあ、ビジュアライズされてるもので言うと、鼻が伸びていて、
あ、
そうね、はいはい、長いなんか帽子かぶって、尖った帽子、尖った靴、ね、汚らしい服を着てる。
魔法の
魔女なんですけれども、そうそうそう、
普通の魔女
なんですけれども、
ウィッチだよね、
それはおそらくアメリカとかヨーロッパ圏の、
うん、
魔女なんですよ。
うんうん、確かに
僕が言うのは、あのブラジルだとか、
ブラジル、
うん、南米だとか、
う
ん、あとアフリカとかインドの魔女。さあ僕が言ってんの。
あ、地域で違うんだ。
いや、違います、違います。神様は違うように、魔女も違いますね、やっぱり。
はいはいはい、
信仰しているものが違うければ、やっぱ恐れているものも違いますから、国によってね。
うんうんうん、
僕が言ってるのは、ちょっとあの、インド。インド系の魔女。うん、まあ、このインドの魔女っていうのは、うん、あの、まあ、日本に、
うん、
魔女の教えを教えるために来るんですよ。布教しに来るんですね、
うんうんうん。
で、魔女の王国を作って、自分が王様になろうとしている魔女なんですよ。日本を制圧して。
要は
教えを先に解いていって、
うんうんうん、
で教えの解き方っていうのが、綺麗な女性の太ももに魔女の印をつけるんですよ、タトゥーみたいなのが、
うんうんうん
うん、するとそのタトゥーをつけられた魔女っていうのが頭がおかしくなっちゃって、すごいいやらしい陰微な、
なるほどね、
あの罪を犯してしまう、要はあの痴女だとか、
うんうん
うん、まあ、急に素裸になったりとか、
うん、
何しろゲゲゲの鬼太郎のところに助けてくださいって来た女性もドアはーいって開けたら素裸でしたから、
あ、もうすでに、
すでに、あ、見ますかそのシーン。そうです
ね、こんな絵見たことないね。
誰か
鬼太郎の
外で塔を叩いてるぜと、
うん、
目玉の親父が言います、うん、すると鬼太郎がどなた、したらあの外から女性の声で、鬼太郎さんのお宅ですか、うん、あ、よく僕の住所が分かりましてね、
うん、
そんなことより私の体を見てください、もうすっぱだから。
いやもう話が
マジなんです。でもこれは
でもまあ言ってるね、いきなりヌードとはセクシーなみたいな、
綺麗な体でしょ、
うんうんうん、
っていう風に言うんですよ、
うんうん、
実はこの女性っていうのはさっき言ったように 魔女のタトゥーが
もう入れられちゃってる、
入れられてるんですよ、うん、でいやらしい気持ちになっちゃってるんですね、
はい、太ももってところね、
そうそうそうそう、でそれが結局どうなるかっていうと、その魔女がね、
うん、
あの占いをしてて、でそれをあのネズミ男が見つけて、綺麗な体ですねっつって、
うん、
あのまあ出すんですよ、
待って、
まあ、出すんですよ、まあ男と女ですからいろいろありますよ、
ネズミ男と、
ネズミ男と出すんですよ、したら魔女って気づくんですね。言うたらばタトゥーが太ももに彫っているのが見つけてしまうんですよ。あれこれ魔女だこいつと。
あ、それは知ってたんだ、うん、ネズミ男が。
魔女だこいつって、鬼太郎が言ってた魔女だってなって、これを連れて行かなくてはって言い出したら、うん、あんた私のこと魔女って知ってんだねって喧嘩になるんですよ。
うん。
うん、で、あの、付き添いに来てた、あの、川猿っていう可愛らしい妖怪がいるんですけど、
付き添い、
うん、うん。殺されるんですよ、その場で。
誰に？魔女に。
魔女に。
うん、
うわーって口から炎を吐かれて死んじゃうんですよ。
あ、そんな力あるんだ。
そんな力があります。でやべえ、キタロのとこ連れていかなきゃって、キタロのとこ連れていくんですね、
うんうん、
魔女を、うん、で魔女と戦うのかな、キタロがって思ったら、その魔女見習いと一騎打ちになって、
うん、
どっちもが口から炎を吐いて相打ちになって、どっちも死んでしまうっていう
ゴジラみたいな話になってるけど、
マジです、それも本当に。で最終的に相打ちになっちゃったな、かわいそうなことしたな、で終わり。
なんか2戦連続相打ちで死んでる感じだけど、
これですね、ほら相打ち、あ、2人とも消えた。
へえ、なるほどね。
これが僕が伝えるベスト2 やっぱ嫌でしょ、だってそんな、
まあまあ確かに、
うん、
じゃあ今後もし太ももにタトゥーあったら、
タトゥーあったら
気をつけようと思う。
だからあの彼女がいる男性の方、ちょっと調べていただきたい、
うん、あ、そうだね、
はい、
一旦ね、
もしかしたら太ももに魔女のタトゥーが彫られているかもしれませんね、
うん、
はい、
岡田敏史
最後、
はい、
まあ、東京からは馴染みの深いあの場所にこんないやらしい妖怪がっていう感じですね。
ほう、
はい、では行きます、
はい、
高尾山に住む天狗の夫婦
はい、高尾山、
はい、
あの高尾山
ありますか。
いや、もう、うん、僕なんか学校でも行くからね。
あ、まあまあ、
我々の、
まあ、高尾山普通にまあ観光地じゃないですか、
うん、
ただあれっていうのは人間が進んでいいですよというふうに道をね作った上しか歩いていないでしょ、
うん、そうか、うん、そうだね、うん、
じゃなく山ですから、
うん、
それ以外って知らないわけじゃないですか。
まあ行けないとこもありますよ。
少し道を踏み外して奥の方に行くと、
うん、
この夫婦が待ち受けてるかもしれないっていう話をさせていただきます、
うん、ほう、どういう感じですか。じゃあ
まずあるまあ普通の男性にね、
うんうん、
ちょっとこれこれ持ってきてほしいんだけどっていうふうに、あるものすごい綺麗な女性が声をかけるんですって。
急に
高尾さんにこれ持ってきてほしいんだけど、何何って言ったら、2つ持ってきてほしいものがあるんだ、どっちか持ってきてくれたら私あなたのものになりますわと言うんですよ、絶世の美女が。まあその女性って、じゃあ私高尾さんのどこどこで待ってるからそこまで持ってきてねって言って、ふわっとどっかに行くんですよ、
うん、
でもあんなに綺麗な女性をものにできるんだったら用意しようかしらって言って、うん、その2つどちらか持ってこいっていうのの1つがダイヤモンド、
うん、おー、ちょっとハードル高いね、
うん、もう1つがゲーゲの鬼太郎のちゃんちゃんこ、
おお、
どちらかを持ってこいって言うんですよ。
なるほどね、
うん、でまあその魅力に可動化されたあの男性たちは、
うん、鬼
太郎にこういうお願いをするんですよ。ちょっと実はこうあってすごい綺麗な女性がいるんだけれども、うん、あれ妖怪じゃないかなと思うんだよねみたいな、すごい美人だけど、うん、持っていけやしないから、鬼太郎くんもしあれだったら行ってみたらどうだい。
あ、本人に、
うん、したらネズミ男が本気にしちゃって、
うん、
ゲーゲの鬼太郎が寝てる時にちゃんちゃんこをタンスから取って奪って持っていくんですよ、
うん、悪いね、うん、
で渡すんですよ、
う
ん、あ、これ本当にゲーゲの鬼太郎のちゃんちゃんこだわ、ちょっと奥に来てくださいっつって寝室に連れていくんですよ、
う
ん、ことに至るんですよ。
あ、至るんだ、
はい、
もう至るんだ、
おネズミ男とね、
へえ、
うん、至るんですよ、
はいはい、
でさあいざってなった時に、
うん、
また見たら、
うん、
ないんですよ。
は？
男性器が
自分の、
そう、なくなってツルツルになってるんですよ
あのフリーザ第3形態みたいなってこと？
でフリーザ第1形態にちっちゃいことか知らないですけどないんですよ。あの
ツルッとした感じ、
そうツルンとなってるんですよ、
はいはいはい、
なんでって言って、したら
それ一番びっくりするわ。
女がね、
うん、
まあ、綺麗なその女性が、
うん、
なんかツンとしてどっかに落としてきたんじゃないのって言うんですよ
いやいや、そのリアクションおかしいけどな。
本当にしたらネズミ男がじゃあ探してきますって自分が来た道をわーって行くんですけど、ないんですどこにも。
はずいねそれ
で、おやばいやばいやばいやばいって
な
って、で鬼太郎の方に行って、もうこんなことあったんだ、鬼太郎ちょっと助けてくれないか、うん、どっかに落としてきたんじゃないのお前って同じこと言われるんですよ。で鬼太郎も行くんですよ、
うんうん、
それ僕のちゃんちゃん子なんだと、
うん、
取り戻しに行くんです。したらその女性が、いやそんなこといいじゃないのってことに至るんですよ。
鬼太郎とも、
鬼太郎とも、
鬼太郎そんなキャラだったんだ。鬼太郎とも
嫌がるんですけどね、いやいやって言うんだけど、ことに至るんですよ。でいざってなったら、
うん、鬼太郎
チンチンがないんですよ
めっちゃ押してくるな。
ないんですよ、ツルツルなんですよ。
これもまあじゃあ、
うん、
クーラーみたいに
いやいやお兄ちゃんだったらチンチンないのか知らないけど、いやいや、うん、いやフリーザにあるみたいな感じで言ってるけどないんですよ。
へえ、
うん、そしたら、うん、またツンとして、うん、どっかに落としてきたんじゃないのっつって、そしたら鬼太郎も、うん、あどっかに落としてきたのかなっつって探しに行く
んです。納得する。
そしたら目玉親父に、いや実はそれは天狗の夫婦じゃないかと、高尾山に住む天狗にちょっと話しつけてみろっつって、
うん
うん、そしたらそのネズミ男が天狗のとこに行くんですよ、うん、もうでかい天狗、大天狗、鼻がすごい長い天狗がいて、うん、実は夫婦なんだと言うんですよ、
うん、
で、あじゃあでもちゃんちゃんこ持ってきたから助けてやるよということで、
うん、
あの扇を持ってるじゃないですか、扇を一扇すると、
うん、
戻るんですよ、
チンチンが、
うん、戻るんです、
なんで
出てくるんですよ、ああ出てきたっつって水のとこは言うんですよ、でもうその、大天狗をダマクラかしてその扇を奪うんですよ、
うん、
で自分にあ北郎にもじゃあやってやるよ、北郎のファってやったら北郎も治るんですよ、わこれはすごい大きだっつって自分のにもう一回やったんですよ、うん、そしたらちょっと大きくなったんですよ、あれ
え
大きくなるぞっつって、
お新しい展開始まった、
そうそうそうそう、薬飲んだみたいに大きくなるぞこれって何個も何回も何回も何回もやってたら、
うん、
むちゃくちゃごつくなって風船みたいになって空に浮いていくんですよ、
へえ
でまたうわーってやってたらその重たくなって下にベテーンって落ちて、そこを天狗が来て助けてあげようっつって逆に扇を仰ぐんですよ、
うんうん、
そしたらちっちゃくなって、
ちっちゃくなる、
あそうそういうことだったのかって焦るっていうシーンがある話です
バカじゃねえのバカじゃねえのも
う、えなんですか、
あ
っていう話があるんですよ、高尾山に住む、天狗の夫婦なんですよ、
なんか高尾山って本当になんか天狗のなんかあったりするよね、確か
あのタコの木というか、
ね、
タコの形をしている木とかもありますし、ね、そうそうそうそう、はい、だから住んでいそうな雰囲気はありますよね、
うん、聞いたことある、
うん、そうそう天狗が住んでいてもおかしくないと思うんですよ、うん、でも天狗の話もありましたここら辺で、ね、本当に
へ
で、まあ、3つだったんですけれど も、
はい、
もう高尾山なんての会いに行けるんでね、
そうだね、
他2つではちょっと難しいですけど、インドに行ったりだとか、うん、たまたま旅館に住んでる人に会いに行かなきゃいけないとかって難しいんです、うん、高尾山っていうのはいるんで退治もされてませんから、
ね、そあそっか、
はい、北側に
じゃあ男の人はね、
そうですね、
うん、
うん、
ちょっとチャンスはあるわけだ、
そうですね、
ダイヤモンドをさえ手に持ってれば、は
いはいはい、ダイヤモンドさえ手に持っていれば行ったらいや落としてきたんじゃないの、はい、探しに行くっていう草むらをないなないなって探
す、あれでしょ、はい、それのその後はまあ二扇ぐらいで止めとけば
あそうですね、
いやちょっとね
ちょっと大きくしてるじゃないですか
いやそれはそうそうでしょ、そりゃそうでしょ、
いやいやなんだそれ、
なんでそこで止める必要があるの
ちょっと
正直者は
金斧銀斧みたいなこと言うけど、
いや俺最初からこれでしたけどみたいな感じで行くと思う、
そうだったかしら
クソみたいな話になってるけど、
いやでも本当なんですよ、ぜひ本にあったらね、あの青春時代とスポーツ教のお話のあるんで、ゲゲの鬼太郎が今でいう、まあ、巨人あるじゃないですか、
巨人、ま
あ、このゲゲの鬼太郎の話の中では魔人っていう野球チームがあるんですけれども、うん、野球チームにスカウトされる話だとか、あと両国国技館でミス日本と相撲を取る話とかあるんですよ、うん、
ミス日本と、
うん、ミス日本と、まあ女性はスポンポンですけど、
すごいシュールな、
ミス日本はスポンポンですけど、スポンポンの女性と相撲を取るっていう話もある、うん、それはちゃんと力士としてね相撲部屋に入ってっていう話もあるんで、スポーツ教のお話でもあるんで、だからその2つすごい面白いんでね、高校に入った墓の下高校ってことに入った経験の人のお話なんで、あんまりみんな知らないと思うんですけど、
知らないですね、
まあ、うん、もうやね中古本とかもおすすめあると思うんで、もしあって、まあ、調べてみていただければすごい面白いんで見ていただけ
ると、なるほど、
はい、R18 ちょっとね、いやらしいんですけれども、
はい、なんて企画でしたっけ、
これはあのオカルトシュナイト、
はい、よかったんじゃないですか、
あるんですけれども、はい、どうでし
ょうどうでしょう、
どうでしょう、
あいやすごいいいと思いますよ、あのなかなかね、
いや高尾山行こうっていう顔してるやん、もう
僕が
高尾山行こうとしとるやんけ、
まあ、あんまり必要ないかなとは思ってますけどね、
どういうことですか
仰ぐ必要がない
すでにってことですか、
ことになっちゃうんでね、うん、
天狗にお会いしたことあるんですか、
僕そうですね、実はロクロマラです
から道理で二人で韓国行った時にちょっと寝苦しいなと思ったんだよな
自分の首巻いちゃった、
ね、寝苦しいな、
そうそう
そう、あそういうことなんですね、うん、分かりました、まあ、まあちょっとね、はい、あのちっちゃい子女性っていうのを切り捨てたお話でしたけど
そうですね
岡田トッシュ